役所からこんにちは。今日最後のコーナー、高山インフォのコーナーです。危機管理課の永田博之さんをスタジオにお迎えしております。よろしくお願いします。
はい、永田です。よろしくお願いいたします。
さて、土砂災害早めの避難が身を守るということで、今日はねお話をお伺いするんですが、今日はねお天気ですが、やっぱりこう6月っていうのは梅雨の時期ですので、特に雨による、ね、災害っていうのが心配な時期ですよね。
そうですね。昨年発生しました7月豪雨では、6月28日から7月8日にかけまして、全国の広い広範囲で記録的な大雨が降り、各地に甚大な被害をもたらしました。ここ高山市でも市内各地に土砂崩れや住宅への浸水など発生し、大きな爪痕を残しました。被災されました方々には心からお見舞いを申し上げます。
はいね、高山でも本当に各所で土砂崩れなどが発生しました。この時期、まあ、土砂災害っていう言葉はよく耳にするんですけども、ちょっと改めて土砂災害っていうのはどういう災害なのか教えていただけますか。
はい、わかりました。大雨が降りますと、河川が増水すると同時に地盤が緩んで、土砂や岩石が、まあ、地球の重力の影響を受けまして下の方に向かって動き出す土砂災害が起こりやすくなります。この土砂災害の種類には、3つの種類があります。
はい、
まず1つ目、急傾斜地。皆さんは崖と言ってですね、親しまれているかと思いますけども、崖というものが崩れる土砂崩れ。
土砂崩れ、はい、
はい。2つ目が、渓流などの沢にたまった土砂が一気に下流に向かって押し出される土石流。
土石流、はい、
はい。3つ目が、比較的緩やかな斜面におきまして、地面の中の滑りやすい層の地盤がゆっくりと動き出す地滑り。この3つがあります。
はい、
岐阜県ではこれら土砂災害によって生命または身体に危害が及ぼす恐れのある区域を調査に基づいてですね、土砂災害警戒区域として指定しております。高山市ではこの危険箇所となる土砂災害警戒区域が市内に1724箇所指定されておりまして、ご自宅や勤務先などが危険箇所に指定されていないか、あらかじめ確認しておくことが大切になります。
市内にそんなに1724箇所、
そうですね、1724箇所ですね。高山市の面積は非常に広大ですので、森林面積の割合も多いです。この1724箇所は県内で最も多い数となっています。これからの季節は、梅雨や台風などで雨が多くなりますので、土砂災害などが起きる恐れが普段より高まってきます。
はい、
国では雨が多くなるこの6月を土砂災害防止月間と位置づけて注意を呼びかけていますので、ぜひこの時期に土砂災害への備えをですね、確認していただきたいなと思います。
はい、わかりました。では続いて、私たちがその土砂災害から身を守るためにはどうしたらいいのかということをお話しいただけますか。
はい、わかりました。ではですね、土砂災害から身を守るポイントを3つお話ししていきたいと思います。
はい、
まず1つ目ですが、あらかじめ危険箇所と避難場所を確認しておくということです。土砂災害が起こりやすい危険区域や、自らが避難する避難場所はハザードマップで確認しておきましょう。
はい、
特に自宅が警戒区域にあるという方はですね、早めの避難を心がけてください。また避難所も記載されておりますので、ご自宅から一番近い避難所を確認しておくと、同時にどういった経路でその避難所に向かうのかということを見ておくといいと思います。ハザードマップをですね、まだお持ちでないという方は高山市役所の危機管理課または各支所でお渡ししていますので、ぜひご利用ください。
わかりました。まずはハザードマップで土砂災害の危険箇所、それから避難場所の確認をしておくということですね。
はい、その通りです。
はい、
次に2つ目のポイントをお話します。
はい、
2つ目のポイントは、気象情報や防災情報に注意するという点です。災害につながる大雨などの気象情報はテレビ、ラジオ、インターネットなどで確認しましょう。
はい、
市が発令する避難勧告や避難指示などの避難情報は防災行政無線や高山防災ラジオなど、複数の手段を用いて市民の皆様にお伝えしています。中でも防災行政無線による放送は、雨が強く降っている時や屋内にいる時は聞き取りにくい場合もありますので、
確かに、はい、
直前の放送内容を確認できる聞き逃しダイヤルを活用していただきたいと思います。番号は 0577-35-6000 番になります。なおこの7月1日から一度にたくさんの方にご案内できるサービス、こちらの方をですね新たに始めさせていただきます。詳しくは広報高山7月1日号にご案内させていただきますので、7月1日号をご確認ください。
はい。
このほか市ではメール配信サービス、 Facebook、Twitter、LINE でも防災情報をお届けしますので、ぜひご活用ください。複数の情報入手手段を組み合わせることで、さまざまな状況にも対応できる優れた防災情報の入手につながります。普段からご準備しましょう。
そうですね、わかりました。はい、2つ目は気象状況や、防災情報を入手するということが大事です。複数の手段、ね、情報入手できるような方法などを知って活用していただくということですね。
そうですね。
はい、はい。
続いて3つ目のポイントをお話しします。
はい。
避難勧告等の避難情報を理解して早めに避難行動を取るということです。昨年の7月の豪雨災害を踏まえまして、これまでの避難勧告、避難指示という言葉だけではなくてですね、市民の方がより理解しやすい形で避難行動に移れるよう、避難レベルという数字を用いた新しい避難情報の伝達が始まっています。
はい、
はい。この警戒レベルにはレベル1から5までありまして、5に近づくほど危険ということを表しています。順にですね、レベルと市民の皆様の取るべき行動を説明していきたいと思います。
はい、お願いします。
はい。まずレベル1、警戒レベル1は、最新の気象情報に留意するなど災害への心構えを高める段階になります。
はい、
はい。続いて警戒レベル2、大雨注意報の段階です。避難行動に備え、ハザードマップ等で災害が想定される区域や避難先、避難経路を確認します。続いて避難レベル3です。避難レベル3、警戒レベルですね、警戒レベル3は、
はい、
大雨警報の段階になります。避難に時間を要する方は避難を開始し、その他の方は避難の準備を行います。
はい。
続いて警戒レベル4、対象地域の皆さんが避難行動を開始します。
はい。
最後警戒レベル5、災害発生情報になります。対象の地区で災害が発生していますので、命を守るための最善の行動を取ります。市ではこれらの警戒レベルを用いて避難情報をお伝えしますので、レベル3は避難に時間を要する方の避難開始、レベル4は避難の対象となる地域の避難開始と完了、レベル5は災害発生、命を守る行動を取るというふうに覚えていただきまして、早めの避難を心がけましょう。
はい、わかりました。正しい避難情報を理解することで早めに正しい行動を取るということですね。
はい、その通りです。
はい、3つのポイントをお伺いしました。1つ目ハザードマップの、ね、確認ですね。それから2つ目は気象情報、防災情報を入手する際、複数の手段で、ね、情報を入手することが有効ということ。そして最後は警戒レベルが導入されてレベル1から5とね、分かりやすくなったので、それを、まあ、知って正しい行動をするということですね。
はい、そうですね。はい、はい。本日お伝えしました内容をご家族で話し合っていただきまして、この時期に起こりやすい土砂災害から身を守る早めの避難行動につなげていきましょう。
はい。
市では毎年土砂災害を想定した防災訓練を実施しておりまして、
はい、
今年はですね、今週末の6月23日日曜日に清見町三日町地区におきまして実施いたします。訓練では避難情報の伝達や住民の避難訓練、それから実際の避難所を使った避難所運営訓練などを行いまして、土砂災害に備えた行動を訓練で確認していきます。皆様のお住まいの地域でもぜひとも土砂災害を想定した避難訓練や避難勧告等の情報について再認識していただければよろしいかと思います。
そうですね。ではお問い合わせ先をお願いします。
はい。本日お話ししました土砂災害や避難情報についてのお問い合わせ先は、高山市危機管理課、電話番号 0577-35-3345、 6月23日の清見町で行う訓練に関するお問い合わせ先は清見市長地域振興課の 0577-68-2211 となります。 土砂災害が予想される場合には早めの避難を心がけて、土砂災害から身を守る行動につなげていきましょう。
はい、わかりました。先日そういえばね、あの新潟の方で大きな地震もありまして、ね、はい、皆さんもね、ちゃんとそういう災害に備えをねしっかりしておかないといけないなということもね改めて感じていらっしゃるんじゃないかなと思います。この機会にね、それぞれご家庭やまた職場などでもそういったことを確認していただけるといいですよね。
はい、はい、ありがとうございます。その通りですね。
はい、
よろしくお願いいたします。
この時間は危機管理課の永田博之さんをお迎えしまして、土砂災害に注意しましょうと題してお話をお聞きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。